始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は、岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ちょっと久しぶりの収録やもんね。
そうですね、1ヶ月ぐらい空いた、
うん、そうそうそう。あの前回放送した次世代映画ショーケースは今まだ南海館でも今日の時点ではね絶賛上映中で、
はい、
この3月6日の土曜日からは元町映画館に場所が変わって、うんうん、あの1ヶ月かけてね関西でずっとそうそう上映しているの で、
いいですね。
なんかあのこの間の週末の日曜日に、
はい、
まあ、緊急事態宣言が明ける前日ですよね、
はいはい、
京都のね、あの舞台挨拶すごいいっぱいいろんな人が来てくれて、なんかすごく久しぶりに、なんていうのかな、華やかやったなというか劇場が、うんうんうん、まあ、もちろん感染症予防対策はすごいしっかりしてるんやけど、うんうん、だからまあ、あのゲストの方来ていただいててもその席数は半数でやったりはしてたけど、
はいはいはい、
なんか満席になる回が結構多くて、なんかすごい嬉しかった。いろんな人と一日中ずっと喋ってた日やった
まあね、やっぱりその、うん、関係者とか映画評論やってる人とかがこう、うん、映画館に来て話して、うん、でこう映画見終わった後にそういうのを聞けるみたいなんて、うん、その映画館じゃないと体験できないことやもんね。
そうそうそう、なんかそのもちろん次世代 の、 その監督たちとか、うん、ゲストを呼びした方も来ていただいて、
うんうん、
あのそういうのもあったんやけど、急遽ねその日、あの 今もまだ絶賛上映中なんですけど、
はい、
エポックのアトリエっていうドキュメンタリー映画、
はいはいはい、レコードジャケット、
そうそう、うん、に出てらっしゃる菅谷さん、
はい、
まあ、主人公っていうかね、もう菅谷さんを追ったドキュメンタリーなんだけど、ね、うん、菅谷さんがフラッと劇場来てくれたのよ。
フラッと、
うん、そう、なんか急に来てくれることになって、うんうん、でなんか実は今南海館のロビーを、うん、そのエポックのアトリエのそのポップとかポスターとかいっぱい貼ってるんですよ、
は
い
は
い、
うん、
あの菅谷さんってレコードジャケットのデザイナーさんなんやけど、うんうん、まあ、なんていうのかな、クロマニョンズとかの、
はいはいはい、
岡本図とかのレコードジャケット作られてたりとかしてて、うんうん、でそれをその菅谷さんがインスタグラムで見てくれたみたいで、お客さんの投稿を、
うん、あ、南海館のこんなことになってるっていう、
そう、ロビーがこんななってるっていうのを見られて、うん、でお礼が言いたくて来たって言って来てくれはって、
うんうん、
すごい嬉しかった。なんか
なんかそういうのいい話やな。
いや本当になんかね、映画からももちろんすごくいい人のオーラがにじみ出てはるんやけど、うん、実際お話しして本当にこうくったくなくいろいろ聞いてくれはって、
うんうん、
めっちゃ楽しかったそれが
いや、館長が出てよかったね。
そう、やっぱり自分はその映画館にやっぱりずっといてるからさ、うんうん、こうやって人がこう来てくれることでこう自分自身の窓になるっていうか、
うんうんうん、
なんかいいなって思いましたね。やっぱ舞台挨拶とかゲストトークとか、まあ、去年1年は結構リモートでやることも多かったけど、はいはいはい、うん、やっぱこう直接やり取りできるって、
まあ、やっぱ全然違うもんね。
そう、嬉しいなって思いましたね。
緊急事態宣言明けたから少しずつそういうのも増えてくるのかな、
うん、ね、なってきたらいいなと思って、うん、まあ、東京からあの来てもらってもいいようにね、うんうん、なってきたらいいなとは思うんですけど ね、 ね、まあ、今日はですね、またちょっと全然違う話ではあるんですけれど、はい、まあ、ちょっと前までね他の劇場でやってた作品ではあるんですが、はいはいはい、南海館で3月5日の金曜日よりロードショーが始まります、はい、声優夫婦の甘くない生活についてお話しようかなと思ってますけれども、
はい、
まあ可愛らしい作品よね。
そうね、
うん、
これあのイスラエルの映画なのね。
うん、そうそうそう、だから出てはる女優さんとか俳優さんとかあんまり知らない人たちなんやけど、
う
ん
う
ん、まあ、
そうね、うんうん、
そう、2人ともすごいいい顔してる。まあ2人ってまあ声優夫婦、夫婦の話だからね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうなんですよ。ただ舞台は、あ、映画自体はあの2019年に撮られてる、作られてるんですけど、
はい、
あの舞台は1990年のイスラエルなんですよね、うんうん、でそこにその、まあ、旧ソ連というか、まあ、ソ連からあの移住してきはるんですよ。
そうですね。
そうで、その夫婦があのビクトルっていうあの旦那さんとラヤっ ていうあの奥さん2人なんですけど、うんうん、多分年齢は60歳ぐらいかな、
60代半ば、半ば60前半ぐらい、
そうそうそう、うん、まあ割と老夫婦なんですけれど、はい、ソ連ではなんていうの、声優として活動してた2人なんですよ。
映画の吹き替えをやってはった。
そう、まあソ連に届くそのハリウッド映画とかヨーロッパ映画の吹き替えで生活してた2人やけれども、うんうん、まあ第二の人生にこうイスラエルへ移住して暮らそうみたいな感じでねやってくるんやけど、はい、それでもやっぱ食べていかなあかんからなんか仕事はしなあかんと。
そうですね。
でもこの声優のそのなんやろうな、職歴っていうかそういうのを生かした仕事が見つからなかったんですよね、うんうん、なかなか。でまあ一生懸命仕事を探した結果、はい、奥さんはなんとね旦那さんに内緒でテレフォンセックスの仕事に就くんですよもうそれしかないと、うんうん、もうそれしか
声を生かす場所がないと、
そうそうし、そのたくさんお給料もらえるしみたいな感じで行くんですよね、うん、で旦那さんの方のビクトルは、はい、イスラエルの街中でめちゃくちゃ違法な海賊版レンタルビデオ屋さんで声優のもうなんていうの、本当に海賊版の声優に、
ね、う
ん、なるっていうようなでようやくその2人の生活も軌道に乗り始めたかなっていうところで、奥さんの仕事が旦那さんにバレちゃったみたいなね、まあ、そこからどうなっていくかっていうようなお話なんですよ。
そうですね、
うん、いや可愛らしかったね。
これ良かった。なんかね、うん、ちょうどその前の映画館でやってた時が仕事が忙しい時期で、
うんうんうん、
どうしようかなと思いながら結局行けなかった映画なんやけど、
うんうん、
なんていうのかな、その1990年っていう時代背景を選んだのがまずうまいなって思うのと、
うん、
あとこの映画そのイスラエルに住むロシア系移民の話っていうので、
そうやね、
やっぱすごい新鮮に映るよね。
うん、新鮮、そうなんやって思った、うんうん、イスラエルにそんなにたくさん移民してきはったんやなっていうさ、そうそうそう、
まあ、やっぱりその90年とかに、うん、その旧ソ連がもうペレストロイカで変わりますよってなった時に、うんうん、こうイスラエルにガッと移住、すごい数が移住したらしくて、うんうん、一時期なんかもうイスラエルの5人に1人はそのロシア系っていう、
うん、
だからまあ逆に言うとそのロシア系の人向けにその海賊版のビデオができるとか、そういう風な、うん、まあなんていうのかな、市場が出来上がってるっていうね。
そうやんね。だから結局自分たちの言葉 の、
うん、
吹き替え版で見いひん方分からへんみたいなこともあるやろうし、
うんうん、
まあ、なんか途中で結構なんていうの、警察がそこに乗り込んできてみたいなとかさクスッと笑っちゃうシーンもね、うんうん、あったけど、そのレンタルビデオショップにそのビクトルが行った時に、
はいはい、
たまたまそのお店のテレビで流れてたのがクレーマークレーマーやったよね。
そうね、うん、
でその俺はこれの吹き替えをしたことがあるみたいな
延々その長台詞をその場で再現するっていう、うん、
そうそう、あれ似てるねみたいな、うんうん、似てるねじゃなくて本人やねみたいなでそこからここの吹き替えやってみいひんかみたいなね。そうそうそう、
あの裏ビデオ屋行きたいなって思ったよね。
思うよね、うん、でもやっぱそれだけさ、その移民の人多かったらみんなこっそりもできひんよね。
そうね、
うん、
なんていうのかな旧ソ連とかイスラエルじゃないんやけど、同じくそのいわゆる共産圏のルーマニアが舞台のさ、うん、チャック・ノリス VS 共産主義っていうドキュメンタリー映画があって、
うんうん、ま
あ、これすごいタイトルの
すごいタイトルやな。ほう、
そう、これなんかはなんかその独裁政権下で、
うん、
こう本当にこっそりと一人の女の人がチャックノリスをはじめ、
うん、
いろんな俳優さんの声を全部一人でやった裏ビデオがいかにルーマニアの政権下で流通して、
うんうん、
それがこうなんていうのかな、独裁政権打倒につながったかっていうすごいドキュメンタリーがあってさ、
え、チャックノリスの声を女の人がやってるってこと？
そう
すごいな。それ
やっぱところ変われば事情が変わるで、
うんうん、
日本ってほら結構今やもう声優さんってさ、すごいこうメジャーな職業で、
うん、
その映画とか見ても それぞれのキャラクターの声が違うっていうのは当たり前やん。
当たり前
や
んな、うん、
やっぱルーマニアぐらいの独裁になると、うん、もう全部一人でこっそりやるしかないみたいな、
うん、
で、
すごいな、
ソ連とかイスラエルになったら、うん、そこまでその声優さん自体がいいひんから、
う
ん、男の人はこの人、女の人はこの人みたいになってるっていう、
あ、それで、まあ、例えば群像劇とかやったらもうその女の人と男の人がずっと声を
こう、そうそうそう、声色を変えて頑張るしかないみたいな、
やっていくんやすごいなけどなんかラヤもその声優やったっていうのもあって、うんうん、本当にそれを活かしてるっていうか、
うんうん、
職場で、 まあ、電話でこう男性と話すんやけど、もう22歳の女の子なんです私みたいなだからさ、そのお店のそのなんていうのボス、女の人やけど、ボスが最初ラヤが入ってきた時に、待って待って、ここどういうとこか分かってるみたいな、その見て周り見てみたいな、20代の女の子が働いてるよね、分かるみたいな、いや分かるし出せるしみたいな、その声みたいなさ、でまあ、22歳のそのすごい裏若き乙女よみたいな感じで出るんやけど、うんうんうん、とあるその男の人から電話がかかってきた時に、
はいはい、
なんか途中でいや自分は22歳っていう嘘をついたけど、
うんうん、
本当は主婦なのみたいな感じで途中ですごい声色変えたやん
変わる変わる変わる、
あそこすごいなと思って、
本当にうまいなと思って、うんうん、まあ、やっぱりその日本で馴染みがない俳優さんとかやけどさ、
うんうん、
この実際に、マリア・ベルキンさんっていうこの主役の女優さん自体がそのイスラエルで本当にその映画の吹き替えとかをやってるロシア系の人っていう、
そう
そうそうそう、本業声優さんっていう、そう
だから上手なんやね、本当に、え、この人の声自体はどうなんやろうってずっと思いながら見てたけど、うんうん、本当の地声やったわけか、
そうそうそう、だからそれうまいの当たり前というか、
うんうんうん、本当にでもすごい可愛らしいあの女優さんでさ、
うんうんうん、
なんか可憐なんよね、それこそ、まあ、大女優というか、うんうん、あのそれこそなんだろう60歳以上の方ではあるけれど、
はいはいはい、
まるで少女のような、
うんうん、
キラキラした表情というか、
なんか純情な感じするよね、
純情な感じするよね、
そう、逆にあの主人公のビクトルの方のさ、うん、なんていうのかな、この図体でかいけどちょっとこう、うん、社会的にダメっていうか、
いや本当にそれはさ、その奥さんも仕事に入れ上げてしまうよね、うん、仕事楽しいなってなっちゃうよね、
そう、あの感じ、うん、自分すごい逆に好きあのほらちょっとカオリスマキの俳優さんっぽい感じするよね、
そうなの、
ね、
このね映画すごいカオリスマキっぽい色使いとかもそうやし、う
ん
う
ん、ポップなんよね、
そうポップで無表情さで笑わせてくる感じとかもすごい似てるなと思って、そうそうそう、でもなんと言ってもこの映画はフェリーニへのオマージュがすごいわけなんですよ、
そう、ね、う
んうん、そうで、あのこの2人の夫婦があの結婚するきっかけになったのも、うんうん、まあ、フェリーニの作品を2人で吹き替えしたからっていう、そうです
ね、カブリアの夜っていうやつ、
そう、うん、でそれで出会ってなんて素敵な女性なんだって言って、まあ、猛アタックして多分結婚してるんやけれど、うんうん、なんやろうな、このイスラエルでそのフェリーニの作品が公開されてなかったっていう新作がね、
うんうん、あの
まあ、当時の新作やからボイスオブムーンなんやけど、
まあ、ちょうど90年の映画やね、
そうそうそう、うん、ボイスオブムーンがこうイスラエルで公開してないっていうのは何たることやみたいな感じで、うんうん、まあまあなんやろな、ひょんなことからあの映画館の支配人と知り合うことになるわけなんですよ、うんうん、ビクトルが、
そうですね、
でビクトルがその支配人に頼み込んで、うん、あのボイスオブムーンをかけたいって言ってね
うん、うん、
やるんよね、そのくだりもすごい良かった、映画館愛もすごい
描かれてる、映画館愛がすごい映画、ね、
そうなのよね、
だけど見てて思ったのがその映画館の館長さんが、
うん、
あのフェリーニいいの分かるけどでもホームアローンやりたいみたいな、うん、
言ってた言ってた、分かるその気持ちも、
分かるやっぱり、
分かる、まあ、もちろんそのフェリーニやりたいっていうのもあるけど、うんうん、あのお客さんの数、まあ、当時1990年でしょ、うん、ホームアローン爆発的に入るやん、どうしたって、
まあ、バカおりよね、どうしてもね、
そうそうそう、うん、まあそうよね、まあ、鬼滅の刃やりますかって言われたら、え、ちょっとやっていいんすかみたいな
やっぱ分かる、分かるんや、そういうの、
そういうことなんじゃない、うん、まあ、でもそのビクトルは絶対入るから、
うんうん、
もう俺らロシア人はめちゃくちゃ高尚やからって言って、その文化度高いし信じてみたいな、
みんなインテリやからみたいな
そうそうそうっていう感じでやるんやけど、でもその時にまあそのなんていうの、戦争の影とかもさちらついてきて、ま
あね、ちょうどあのフセインがあのクウェートとかあそこら辺を侵攻してた時期やからね、
そうそうそうそう、うん、だからそのみんな移民系の人たちはこぞってガスマスクをこう手元に置いとくみたいな、うん、何があってもいいようにみたいな、だから緊急事態宣言下ですよ、
そうですよ、
そう、うん、その当時で、でもそんな中でもガスマスク片手に映画館来てくれるだけいいやんって思わへん
ねえ、いやなんかこう、うん、マスクつけるの嫌やなとか思ってたけど、
うんうん、
そっかこの時代はガスマスク持ってうろうろしなあかんかったんか
と思って、ね、そうそうなんですよいやラスト ストシーンは良かったですよ。良かった本当に、うんうん、なんか可愛らしかったね。うん、本当にね。まあぜひねこれ見逃してはる方も多いと思うんですよ。うんうん、もうちょうどこのなんだろう京都も緊急事態宣言入ったぐらいの時にずっとやってたし、
しかも年末のね、こうただでさえ忙しい時期っていうのもあって
るし。そう。もしね見逃したっていう方いたらこれ映画館で見てクスクス笑ってもらえたらなと。
あとフェリーニといえばさ、うん、ジンジャーとフレッドってあるやんさ、
うんうん、
まあ、ストレアーニとジュリエタマシーナの、
うん、
なんかああいうなんていうのかな、長年連れ添った男女のコンビものとしてもこの映画良かったなと思う。
あ、よかったよかった、うん、じんわりとね、
夫婦やけど、うん、なんていうのかな、悪番でその職場では同僚みたいな
さ、うんうんうん、
なんかそういう風な長年のパートナー感がさすごいいいなと思って。
よかったよかった、うん、でもダメなんよビクトルはすごく
そりゃだって歩き疲れてそこら辺のソファーで寝ちゃうやつだから、う
ん、危ない危ないまあ、あんまり言いすぎると ね、ネタバレになっちゃうんでね、うん、まあ、楽しんでほしいなと思うんですけれど、まあ、実は今ちょっとね絶賛上映中の作品についても話そうかな、はい、ちょっと時間あるし、
はい、
今天使やってるんですよ。
すごいね。
そう、
いや自分なんかさ、うん、天使すごいねやるのみたいな、
いや私もそう労働省をするって聞いた時はうん、うん、やるのみたいな感じだったけど、もうやりたくて声配給さんに言って、うんうん、パトリック・ボカノスキーですよね。
すごいよね。
そう、
これはもうやっぱどう言ったらいいんかな、難しいよね。
どう言ったらいいんやろ。でも本当にこれどう伝説よな私高校生の時に、
うんうん、
多分ビデオか DVD かどっちかで見たんよ。
その時期やったらビデオじゃない、
ビデオかな、うん、本当に深夜に 見始めて、
はいはい、
永遠なんかこう天井から吊り下がってる人形をフェンシングでこうシャッシャッみたいなシャッなんか小人たちの図書館員の人たちがこう本をパラパラパラってめくったりして、あれやこれやパラパラパラパラパラみたいな、なんやこれとも思いながら、なんか私はすごい高尚な映画を見切ったぞっていう感動に打ち震えたなあの時で
もほらやっぱさ、うん、1カット目のさ、なんか階段みたいなところ、
うんうんうん、
正面がバーンだったってビロンデロデロデロみたいな、あの瞬間にもうあこれすごいの見てる
すごいの見てると思って、うん、でも同級生に言っても誰一人知らんからいやすごい映画があってんみたいなこと言っても、
うんうん、
いやでもなんかこのなんていうのかな、まあ、ともすればっていうか、まあ、ほとんどの人が眠いと思うよねこの作品、ね、
眠いかな。
でも、うん、見れちゃうのよ本当に好きで。
そうやね。いや、うん、なんかさこう最近やたら映画に共感しましたみたいなの多いけど、
うんうん、
もうそんな人は全員天使を見ろと。
いやそう、共感とかないから、ね、
そう
ただただ映像のなんだろうインスピレーションをこう
映像の力強さに圧倒されろと、
うん、圧倒されろと、
うん、そんな映画やね。
そう、そんな映画よね、うん、これ映画館で見ずしてどうすると VHS で見ててなんやけど、
でもこうやってさ、
できるっていうのが嬉しいなと思って、未来会館で本当に衝撃受けたねこの作品は。
やっぱ、うん、コロナでさ良くも悪くもその新作が伸び伸びになった結果、
うん、
こういう過去のなんか名作がさ、
あ、リバイバルね、
リバイバルで復活してきてるっていうのもちょっと嬉しい。
嬉しいよ ね、まあ、新作がさ撮られなくなったりもしてるからね、うんうん、で それで言えば3月19日からバッファロー66もやりますよ。そう、
この90年代特集ちょっと気になるよね。
やるのレオン完全版と、うんうん、トレインスポッティングと、
はいはい、
恋する惑星とい
い、ね、
アメリ、
うんうんうん、
ちょっとアメリだけ2001年がちょっとごめんって感じだけど、まあまあまあその90年代からみたいな感じで見てほしい。あの当時ミニシアターを支えてくれた作品たちですよ、ね、うん、バッファロー含めてね、うんうん、いやこれちょっとねやろうと思ってて、バッファローの公開に合わせて、
はいはいはい、
うん、か3月12日からはレオンとトレインスポッティング で3月19日からは恋する惑星とアメリが見れます、
うんうん、
で19日からバッファローも始まりますっていうので、いい、ね、まあ、かなりその90年代の感じがこう復活するというかね、う
んうん、いやもう本当に、うん、まさに世代やもんね自分たちね。
そうそうそうそう、うん、まあ、言ってまあね、まだその中学生とか小学生こう、
まあまあまあそうか、うん、
やったけどやっぱりこう ちょっと大きくなった時に背伸びして、うんうん、そのレンタルショップで借りて見てた作品群やったりもするというか、
そうそうそう、まさにそれ、
そう、うん、そうなんですよね、まあぜひ見てほしいなと、見てほしいもんばっかりいや、まあ、今日のテーマはとりあえず声優夫婦の甘くない生活ですね、はい、3月5日金曜日から公開になってますので、まあ、その他ね、グレードマジンガー Z とかもやるので、みなかいかのホームページぜひ見てほしい、
マジンガー星が多い
Z じゃない、グレードマジンガー対ゲッターロボでねやりますのでね、ぜひぜひご覧くださいということでね、
はい、いや、 やっぱ映画っていいよね、
いいものですね、うん、はい、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。